ラスサイズな私たちのセルフラブガールズトーク。この番組はプラスサイズでボディポジティブな3人がリスナーの皆さんと一緒にセルフラブ爆上げを目指し、気になるトピックをゆるくおしゃべりする番組です。メンバーは
吉野直と
原と
マリアナ・イルワエスです。
ユニット名はこちらセルフラブ爆上げクラブというわけで、今回がなんと記念すべき第100回ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。
すごい、そんなにやったんですね。
ですね。気がついたら100回ってすごいですね。というわけで、ね、100回のトークテーマということで、まあ、あのこちらセルフラブ爆上げクラブと、こうセルフラブをこう何上げているのもありまして、改めてこう最近のセルフラブについて考えたり感じたりすることをちょっとこうね、節目のタイミングというのもありますし、お話できたらなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
どうですか、セルフラブというか、まあそれこそね、あのボディポジティブとかダイエットとかについても話す機会が多かったですけど、こう近年ボディポジティブがすごいこうメジャーな単語になってきたような感覚もある一方で、こう痩せ薬だったりとか、こうダイエット美容広告とかもすごい過剰なものが増えてきたり、こう社会問題になったりっていうのもすごい感じることが多いので、ちょっとそのあたりもお話できたらと思うんですけれども、何ですかね、なんか前進してるような、いやなんかそうでもないとこもあるようなみたいなのがすごい日々感じるんですけど、いかがですかね。
なんかみんなこう見る世界がさ、こう、SNS でもみんな違くなってきてるじゃないですか。インスタをみんな使ってるとしても、アルゴリズムでそれぞれ違うもの見てたりするじゃないですか。
うん、
だから、なんか、こう、極端になりやすいのかなとかも思いますね。
うんうんうん。
影響を受けやすいみたいな。
うんうん。
うん。
なんかちょっと一個広告見ただけでも、こう、同じようなのがどんどん表示されたり。うんすると思うんですけど、私もそれこそ最近そのね、マンジャロっていう痩せ薬がすごい結構話題にずっと待ってましたけど、こう自分から改めて調べに行ってみたら、そこからもうずっとダイエットの広告が表示されるようになって、あ、もうこういう仕組みなんだよな、みんなが興味持つのもとかちょっと思ったりも
します
。そのマンジャロとかもそうですけど、なんか本当にもう端からいろんな、 なんか新しいコンプレックスを煽るなんかネーミングがいろいろ増えて、いろいろこうなんか、なんて言うんでしょう、セルフラブを保つのがやっぱ難しくなったりですとか、そのなんて言うんでしょう、いろいろ直してからセルフラブにつながるんだよって思わせるような変な誘惑がやっぱ多いなっていう風に最近感じますね。
うんうんうん、ね、なんかセルフ、なんか昔前とやってることがそんなに変わらないのに、セルフラブというね、なんかこう単語が入ることによって、自分磨きとかさ、入ることによって、なんかちょっと捉え方が変わってきてるのかなとか思いますね。
うん、それはすごいありますね。なんか一昔前、それこそダイエットとか美容の宣伝文句って、こうなんか異性にモテようみたいな、こうっていうのが多かったと思うんですけど、それがただただこうすり替わってるっていうか、なんかそんな感じがしますよね。ちょっとセルフラブとか、
そうだね、そうそう、なんか前はあれだよね、愛されるにはみたいな感じだったけど、今はなんかこう自分を好きになるにはみたいな方に変わっていってるかもしれないですね。
はい、それはそれで終わりがないというか、なんかね、なんか難しいですよね。
確かに、あとなんか自分に自信を、これをすることで自分に自信を持とうみたいな感じで、自信と自分を好きになるの2つのキーワードを確かによく目にするようになった感じがしますね。
確かにですね、セルフラブ、でもなんか、本当にのなんかこうセルフラブというと、なんか自分のなんか条件でこう何々だから好きとかじゃなくて、 なんかこういうところもあるけど自分を大事にしようとかさ、
はいはい、
なんかそういうのが無条件で自分を大事にして受け入れるとか、
うん、
そういうことだと思うんですけど、
うん、
なんかねどんどんこう変わっていっちゃいますよね。
そうですね。なんかこうこの商品を買えばとかこのサービスを登録すればみたいなことになっちゃうとまたちょっとそれはそれで、
うん
ね、なんか今までのこうなんか愛されるためと全然変わらないというか、
うん、
逆にどんどん不健康とかセルフラブの逆ってなんだろう、なんかそうね、なんか言っちゃうような感じがしますね。
なんかねそのマンジャロのやつとかもさそのいろいろ話題には上がるけどマンジャロ使った人どうですかみたいな話とかさ、
うん、
スレッズとか見るとたまに流れてくるんですけど、
うんうんうん、
実際どうですかとかさ、
うん、
なんかもしよかったら紹介しますよとかさ、うん、ね、そういうのがあったりとか、
こう調べたら普通にこう使ってみたレポみたいなのが上がってて、びっくりしますねちょっと、
うん、ね、どうなっていくのかなと思うんですけど、なんか、うん、どうでしょう、なんかアメリカのこととか見てます、マリアナさん。
アメリカのことはたまには見てるんですけど、最近なんかニュースの報道で見るようになったのが、やっぱこういった野生薬を結構摂食症の症状が見え始めてる人がやっぱ乱用してるっていう報告が、結構アメリカとかヨーロッパ、あとオーストラリアから出てるので、だんだんそのなんて言うんでしょう、糖尿病以外の目的でやっぱ乱用されてる実態がちゃんとこう研究で分かってきてるかなっていうのは印象としてあるんですが、でも、それにこうどうやって各国の政府が歯止めを効かせていくのかっていうところは気になるところではありますね。
摂食症の人がこうマンジャロとかを使うとどうなるのかな、コントロールできてる気がしちゃうのかな、なんだろう、
なんか食欲がやっぱりそのちょっと落ちるみたいなのを聞いたことはありますけど、それが作用しすぎるってあれですけど、なんかちょっと悪影響の方に働いちゃう、イメージはありますよね、やっぱり。
そうですね、なんか特に拒食症の方々が使ってる、なんかあの処方されずに使ってるケースがいろいろあるみたいで、そういった方だとやっぱ食欲、がこうコントロールできた気持ちになって、やっぱ体重の落ち方ももっと早くなって、あの痩せてしまうっていう記事をちらほら読みました。でも反対にこう過食症の方にとってはむしろなんかあの食欲がコントロールできて、あの治療の一環として使われてるっていう記事も読んだんですけど、どうなんですかね、メンタルの部分が変わらなきゃ、やっぱ治療にちゃんと本質的なところにつながってない気がするんですけど、どうですかね、
そうですよね、なんか薬をやめたらまたなんかもっとなんか問題全然こう解決しないような気がするし、でなんか効かないからって言ってなんかこう規定量以上の回数やったりとか、そういうのも出てきそうな気がしますね。
確かに、
そうですよね。なんかあのアメリカでオプラ・ウィンフリーさんっていう結構なんか有名な司会者の方がいらっしゃるんですけど、その方もなんか GLP-1 の、あの痩せ薬使ったっていうふうに公表していて、でも結局使った後は体重があのリバウンドしてしまったっていうお話してたので、なんか使い始めるとなんかやっぱずっと使い続けなければこう痩せる体型をキープできないような、なんか負のサイクルに陥りそうな印象は個人的には持ってます。
やっぱりちょっとなんか危険な感じがどうしてもしちゃいますよね。なんか体型ってこう 生活もだしメンタルもすごく影響が大きいから、そのあたりにアプローチしないことにはやっぱりどうしてもね、薬に依存するとやっぱりそれなしではみたいな形にはどうしてもなっちゃいますよね。
ね、なんかこういうなんか身体的なさこととかっていろいろブームになったりするけどさ、
はい、
なんかヨガとかもそうですけど、
うんうん、
なんかもっとこうなんかカウンセリングが流行るとかっていう時代にはならないのかな。
うん、確かに
流行ってほしい。
なんか今ヨガとあともう一個なんだっけ、ヨガに似てる
ピラティスですか。
あ、そうそうそう、ピラティスとかもさ流行ってるじゃないですか。
うん、
なんかその身体的アプローチのことは、ね、薬とかそういうヨガとかいろいろ流行るけど、
うんうん、
メンタル面のことがね、
うん、やっぱでもそうですよね、こうそもそものこうなんだろう、体の変化にはメンタルも大事なんだよということ自体があまりこう共有されてない感じはどうしてもありますよね。ボディポジティブとかももちろんセルフラブもそうかな、なんか意外と体じゃなくて結構心の話を主にしてるよっていうのはすごいあるけど、うん、なかなか伝わってないなって感じることもやっぱり多いですよね。
そうそう、なんか体の問題が解決すればなんかこうメンタルが回復するのではとかさ、
うん、
思ったりするかもしれないんだけど、
うんうん、
じゃあなんかメンタルの問題から来てるから体に症状が出てるみたいな、
うんうんうん、
あの前回のね人体の不思議の話とかもちょっとつながってると思うんですけど、
うん、まさに
ね、なんでなんかそういうのがあの、うん、なんかめあの瞑想とかはね、うん、なんかちょっと一時期言われたりとかしてましたけど、
うん、
でもなんか一部界隈のものじゃないですか。
うん
瞑想ってなんかマンジャロよりもさ、なんか瞑想やってどうですかみたいな話題はあんま流れてこないなと思って。なんか実践した人の話とかさ、うんうんうん、だからでも結局そのメンタルか体のなんかフィジカルの問題の方がこうなんか経済が回るからそういう風なのかな。
これはありそうですね。こう見た目にもこう変化が分かりやすいし、メンタルってどうしても目に見えないので、なんかこう、
うん、
よくなりましたって言ってもこう伝わりづらいとこもどうしてもありますよね。
うんうんうん、ね、あのケミオくんっているじゃないですか。
あ、はいはい、
ニューヨークに住んでるケミオくんのこの間なんか YouTube をこう見てたら、なんか最近なんかカウンセリング週一で行ってるんだっていう話をしてて、なんか、まあ、ニューヨークに住んでる友達がなんか最初のきっかけはなんか周りでなんかみんなカウンセリングに行ってるっていう話を聞いて、うん、なんかじゃあなんか私も行ってみようとか言って行き出したらしいんですよね。っていう感じなんだけど、なんかやっぱそういうこう日常のなんかバランスを保つためにやっぱカウンセリングが必要みたいな話をしてて、
うんうん、
なんか若い、多分今キメイク30歳ぐらいなんですけど、
はい、
なんか若い世代の子がなんかそういうの発信してくれるといいなと思って。
うん、
確かになんかケミオさんのようなこうなんて言うんでしょう、もうすごいこう何でもアンチがいても全然こう大丈夫そうな人でもちゃんとカウンセリング行ってメンタルヘルスのケアをしてるっていうのは結構なんかやっぱ大切な
うん、
メッセージですよね、ロールモデルで
も、うん、うんうんうんうん、ね、多分なんかなんだろう、そんなになんかカウンセリングっていうとやっぱこのなんかすごい症状が重いなんかうつ病なんですとか、
うん、
なんかそういう病気になってる人が行くものみたいな考えがあるかもしれないけど、
うんうん、
なんか日常的にこう人に話してカウンセリングをすることによってこうバランスが保ってていくと思うんですよね。
うんうんうん、
確かに、
うん、ね、なんで転ばぬ先の杖みたいなね使い方とかもいいんじゃないかなと思っているんですが、
うんうん、そうですね、もっとメジャーになってほしいですね本当に、
うん、
あとなんかカウンセリングだとなんか私の経験だとなんかふとしたこう出来事を話してなんか先生からでマリアナはなんでそれそうしようと思ったのってこうなんか意外なところでなぜを聞かれるんですよ。でそうするとなんか普段あんまり自分が考えてなくて無意識のところつついてくださってそれが意外になんか例えばこう自分の育った環境だとかこう親との付き合いで自分が自分の存在がこうどういう存在として扱われてきたとかなんか意外にこう自分の行動が過去の子供時代で抱えてたなんか無意識のこうモヤモヤにつながってたりとかっていう発見ができたりするので、なんか思考今の自分が取っている行動のなんか思考回路をいろいろ探るヒントにもすごいなるなって思いました。
あるよね。なんか自分でもさ、なんでそうなんかここモヤモヤするんだろうとかさ。
うん
っていう なんでこんなことしたんだろうとかさあったりすると思うけど、
そう、確かにそこをこう自分だけじゃなくてこう別のそれこそ専門的な人から紐解いてもらうっていうのはすごい大事ですね。
確かに。
なんかカウンセリングはもうセルフラブのこう行う上でのこう結構究極的な自己投資だと思うんですけど、最近お二人はどのようなこうセルフラブのこうケアの仕方されてますか？
なんだろう、セルフラブ
セルフラブね。そう、私は結構なんか友達と最近会うようにしてて。
いいですね。
そう、多分なんか生まれたらなんかいろいろ時間の使い方とかさ、出かけたりとかも難しくなる時が来るのかなとかも思ったりとかして、
確
かに、なんか今のうちに会える人に会っとこうとか。
素敵ですね。エネルギーを たくさんいただいて、出産に備えて、
そうそう、そういうのをやったりとかしてますけど、
確かになんかそれでいいですね。なんか それで聞くと私も割と外に出たりとか、でも逆にこう一人の時間も絶対にこう必要なタイプではあるので、結構その辺のバランスは最近大事にするようにしてるかもしれないですね。なんか前まではなんやかんや言っても結構外に出た方がいいんじゃないかとか、なんかこうなんか人としてどうなんかこう人と関わったりとか、こう遠くに出かけたりした方がなんか立派なんじゃないかみたいなのを割と思いがちだったんですけど、全然家で一人で過ごすときは過ごすときで、別にこれはすごい自分のための回復のための一日なんだなっていうのすごい前より思えるようになってきたというか、その辺がいいバランス取れるようにはなってきて、これはこれでセルフラブじゃないかなと思うようにはなってきました。
確かに、なんか自分が嫌でこう強制してさせなきゃいけないのであれば、それはもうちょっとセルフラブじゃないですもんね。
なんかね、意外と、
あ、どうぞ、すみません。
すみません。そう、なんか何やかんやで外出たいときは出たいなって自然に思えるし、なんか結局自分の調子に合わせてこう体力とかなんか自分のしたいことってちゃんともう割と自分の中では決まってることが多いなというか、そこにちゃんと耳を傾けさえできれば割と自分の満足いくようにこう癒すことができるな自分のことをみたいなのはちょっと最近思うようにはなってきた気がしますね。
確かに、なんかこう人によってこう疲れるもの、これやると疲れちゃう、これやるとむしろ元気が出るって、なんか感覚が違うじゃないですか。なのでこうセルフラブのケアの仕方もなんかやっぱこうそれぞれのあり方があるので、そういったこう違いも楽しみながら自分のケア、どうやったらまたラブが自分の中に注げられるかなってこう考えながらいろいろ試せるといいですよね。
マリアナさんは何かやってたりするんですか？
最近はそうですね、なんか新しく始めたっていうことでもないんですけど、なんか最近大きい鏡を買いまして、ちょっとなんかアンティーク調の、でそれで 結構なんか全身見れるので、なんか一日頑張った後は、あ、なんか今日歩いてくれてありがとう私の足とか、なんか未だにいろいろ体への感謝の言葉を続けてます。
素敵ですね、
うん、いいですね。
大きいからすごいテンション上がりそう。なんか
そうですね、なんかあの鏡の存在感が全然変わりました、自分の住まいの中で、
うん、
そうですね。あとはなんか最近とある撮影で、あのお洋服のサイズがワンサイズちっちゃくて、私がギリギリ入らない、入るか入らないかのなんかちょっとピンチな状況があったんですよ。でまあ、結局いろんなこう周りのスタッフさんのおかげでこう 入って撮影することができたんですけど、なんかやっぱこうたまにこう洋服サイズに自分が入らないってなると、やっぱあ自分は太りすぎみたいな、こうセルフラブが削られる瞬間があるんですけど、なんかそういった瞬間にいかにこう自分が、いや私はもともとこういうサイズっていう風に先方も知ってたわけだから、これは私がの体があの悪いわけではないってこう言い聞かせたりとか、なんかこういったことも、まあ、たまにサイズいろいろあるし誰でも間違いあるよねってこう言って、こうなんて言うんでしょう、自分のセルフラブ削られた分をこう補っていく作業をすごいやっぱ最近意識するようになって、より、
うんうん、
なのでなんか先ほどあったいろんな広告の話もありましたけど、こういろいろセルフラブが削られる時にどうやって自分との会話をどんどんしていって削られた分を補っていけるかっていうプロセスがすごい重要だなって改めて感じました。
すごい大事な話ですね。なんかこういかに削られないようにするかっていうと結構気が張っちゃいますけど、どうしてもこう反射でねぐっとこう削られることはあるので、こういかに回復するかってすごい大事な視点ですね。
ありがとうございます
ね。なんかそういうやっぱこう私も多分服屋さんとかでさ服入らなかったりとかすると、なんか昔はあなんかもうちょっとやっぱ痩せなきゃとかさ、
はいはいはい、
なってたと思うんですけど、うん、なんかいやこの服が小さいんだとか、
うん、
って思うようになったりとか、
うんうん、
なんかちょっと考え方を変えたりっていう風にもなったりするので、なんかやっぱ自分を守るって大事ですね、うん、そういう時に。
あとなんかこう運動系の習い物習い事をしてる方は結構なんかフィットネストレーナーさんの選び方も重要かなって、あの、うん、先ほどヨガのお話を聞きながら思っていて、うんうん、なんか私の中でこうヨガってこうなんかもう痩せる体を柔らかくして痩せるためみたいな漠然のアイディアだったんですけど、なんか初めてフィットネススタジオに通い始めた時のインストラクターの先生が初めてこう痩せるを目的としないトレーナーさんだったんですね、
うんうん、
でなんか毎回ヨガのレッスンとレッスンの開始のタイミングと終了のタイミングで、あの今日の自分の頑張った体に感謝してナマステっていう形でレッスンを閉じてたんですけど、なんかそのトレーナーさんによってはすごいこうやっぱ目的は痩せるためだからみたいな感じのご利用しの方がいらっしゃるのをたまにこう SNS でもちらほら拝見するんですけど、その痩せるを目的としない体の動かし方のサポートっていうのをちゃんと尊敬してくれるトレーナーさんとの出会いってめっちゃ大切だなって思いました。ヨガでも、
それは本当に大事ですね。こう自分がなんで体を動かしてこう何をどうこう整えたり変えたいのかっていうのが絶対一致してる人の方がいいですもんね、一緒に。
うん、
うんうん、
ね、確かになんか本当ヨガのクラスでね全然違うなって思いましたね。私も前やってましたけど、なんかやっぱチェーン店系だとさ、なんかこう決まり、なんか大抵の人が喜びそうなことをやっぱ言うんですよね。なんかここをこうすると脂肪燃焼にいいとかさ、
はい、
っていうワードを使ったりとかするんですけど、
はい、
なんかちゃんとこうメンタルからね、そうマリアさんが言ってたみたいにこうバランスを取ったりとか、
なんかセルフケアとしてのヨガをやってる先生とかに出会うとやっぱヨガのイメージが変わったりとかしますね。うん、うん、
そうですよね。もともとなんかヨガの本来の目的はなんか心と体の調和をなんかバランスを保つため、合わせるためとかっていうなんか全然こう痩せるとか関係ない目的ですもんね。
そうそう、なんでなんかそういうなんかやるにしてもそういうセルフラブ精神を持ってる人にこう教えてもらうとか、
うん、
なんかそういうお手本にするとかっていう風になっていくといいかもしれないですね。
ね、
うん、
はい。
というわけでこういろいろ改めてセルフラブについてこう振り返って語ってましたけど、結構ねなんか最近のなんだろう時代の変化とかもありますけど、いろいろこう惑わされすぎずにですけど、自分の中で自分をこうどうやって癒すことができるかとか、なんか自分にとってのセルフラブをこう見つけていけたらいいなと思いますし、こうリスナーの皆さんも何かこう自分にとって改めてこれがセルフラブだなっていうのがありましたら、ぜひこうレターなどで教えていただけると嬉しいです。お待ちしております。はい、というわけで今回はこの辺で、この番組はスタンド FM、Spotify、Apple Podcast、YouTube、Amazon Music などで毎週金曜日に配信しています。チャンネルのフォロー、コメントやレターもお待ちしております。レターフォームは各配信の概要欄をチェックしてください。SNS でつぶやくときのハッシュタグは、ハッシュタグこちらぶラジオということで、次回の配信もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。